今回、メッセージをですね、マタイの福音書の5章の13節の箇所から語るように導かれています。おそらく来週は続く14節からメッセージを語るかなというふうに思っています。マタイの福音書の5章の13節、14節には、あなた方は地の塩です。それが13節。そして14節に、あなた方は世の光です。ということが書かれている箇所です。まあ、だいぶ前のコロナ禍に入る前ぐらいかなにもこの箇所からメッセージしたことがありますし、まあ、いろんなメッセージの機会にもよく引用される箇所です。イエス様は私たちを地の塩、世の光と呼んでくださっています。まあ、その中でも、今日特にこのマタイの福音書の5章の13節を見ていきますが、地の塩という言葉はですね、意外と理解が難しい箇所でもあるんですね。というのは世の光というのは私たちイメージしやすいわけです。だいたいどこに行っても光はあるわけですね。上を見ればだいたい外であれば太陽があったりです。明るかったりしますし、夜であっても家の中だったらどこかのライトがついてますから、光っていうのはイメージしやすいですね。私たちは世の光です。あ、世の中を照らす存在なんだってことはすぐわかります。地の塩って言われたときに、塩が人には大事だなってことはわかるんですけど、なんか、光に比べたらインパクトが弱そうな感じを思うかもしれません。しかし今日はですね、この塩についてよく見ていきたいなと思います。私たちは、この地の塩、として生きるように召されています。マタイの福音書の5章の13節を一緒に読みましょう。マタイの福音書5章の13節一緒に読みたいと思います。3、はい。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。ね。イエス様は、この分かりやすい地の塩、世の光という、このイメージを私たちに与えてくださいました。しかし先ほど言ったように光の方がやっぱりイメージがしやすいかなと思いますし、実際この後で14節以降ですね、16節までずっと光についてイエス様は語っていきます。しかし先に語られたのは塩についてでした。この塩と光に関して、特に塩に関してはですね、2000年前のイエス様の時代の人々と今日の私たち、特に日本にいる私たちの受け取り方というのは異なると思います。2000年前のこのイエス様のメッセージを聞いたときに、あなた方たちの塩ですって言われたときに、人々が受けた印象と、今日私たちがこの場所で御言葉を聞いて、2000年経った後の日本で聞くのでは、持っているイメージが全然違うということですね。それを理解しなければ、おそらくこの言葉をしっかり理解はできないんだと思います。まあ、今、日本で塩がいくらぐらいかご存知でしょうか。まあ、いろんな塩によってね、値段が違いますね。いい塩であれば高いわけです。私もフィジーに行った時にですね、お土産とかで何があるかなって、フィジーも塩が有名なのでね、結構高いんですね。100グラムで買おうとしたら、お土産用だと1500円ぐらいとか。まあ、今、海外行くとどこも高いんですね。びっくりします、物価の高さにですね。昨年、トルコのイスタンブールの空港行った時もですね、バーガーキングのセットを食べようとしたら5000円しましたから、並んで自分の順番が来たら5000円で出てですね、もう、長蛇の列を解消してきたんで、もう買いましたけど、いやー、この物価の高さはって、空港の中は特に高いんですけどね、でも、それでもお土産とかいろんなの含めてやっぱり高いなって、まあ、日本の方がやっぱり安いなと思いますね、空港であってもね。まあ、それでも、まあね、まあ、感謝ですね、日本で私たちね、生きられるのを感謝だなということも思います。正直、フィジーの物価の方が日本より高いです。はい。多分かつては日本の方が高かったイメージなんでしょうけど、今はもう逆転してしまっているなということを思いました。空港とかお土産屋さんじゃなくても、日本はそういう経済状況なのかもしれません。まあ、日本のですね、塩の値段っていうのをですね、昨日私調べてみました。最新の塩の値段はですね、1キロ120、まあ、7円から8円ぐらいが塩の小売価格の平均価格というふうに出ていました。ちなみに2年前は、1キロが20円ぐらい安かったんですね。110円ぐらい。 でしたから、まあ、この2年間ぐらいで110円ぐらいから130円ぐらいに20円ぐらい値上がってしまいました。だいたい100円から150円の間を行き来するわけなんですけど、そんなにでも塩自体は高くはないですね。1キロで20円値上がったって確かに高いかもしれませんが、塩そんなにめちゃくちゃ使うわけじゃないですから、そんなに塩が値上がっているイメージがないかもしれません。むしろ安いイメージを私たち持ちやすいと思います。ですから私たちが今持つのは多分塩って言われた時にそんなに高くないもので、まあ、今ね、大相撲名古屋場所とかやってますけど、相撲用語でしょっぱいって言うとですね、ちょっとケチだとかですね、そういう言い方になったりね、しますよね。まあ、塩対応とか昔だとね、しばらく前だと言ったりしましたよね。塩対応って言ったらなんかあんまりいい対応してくれない人のことですね、言ったりした時に、塩って言うとなんかケチだとかですね、安いとか、あんまりちゃんと対応してくれないとかですね、ネガティブなイメージを持ちやすいものであるかもしれません。しかし歴史を振り返ると、いろいろ調べるとわかるのが、200〜300年前ぐらいまで塩の値段というのはこんな1キロを120円とか130円で買える風ではありませんでした。人類の歴史をいろいろ調べるとですね、金をめぐって戦う戦争よりも塩をめぐって戦う戦争の方が多いんですね。塩は人が生きていくために必要なものであって、どうしても内陸部だと、まあ、山とかで取れる場合もありますけど、あまり取れない場合にどうしても何とか塩を手に入れないといけない、その時に塩をめぐって戦争が起こるわけです。まあ、日本だと有名なのがですね、武田信玄が静岡のあたりをですね、攻めようとした時に静岡の方から塩が入るのを、当時の静岡のあたりをね、治めていた今川氏が止めた時にですね、敵であったはずの反対側の日本海側の、上杉謙信が塩を送って、戦争で戦うならいいけども、そういう食べ物とか塩で戦うのはダメだって言って、塩を送ったっていうので、敵に塩を送るっていうですね、まあ、有名な言葉が出たりとかですね、まあ、それぐらい敵に塩を送るって言ったら、そんなありえないことをするぐらいっていう意味で使えるぐらいの言葉が起こるわけですね。そういう歴史を見ていくとわかるのが、塩という存在がつい、わずか本当に200年前ぐらいまで私たちの今思っているようなイメージとは全く違っていたわけです。まあ、ちなみに英語の給料という言葉は、サラリーという言葉でですね、今も言われた方々いますけど、給料という言葉の英語はサラリーですね。サラリーマンって言ったりしますよね。サラリーという言葉はラテン語ですけども、ラテン語が言語なんですね。サラリーという英語の言葉の元は、サルという言葉から。まあ、ちょっとお猿さんの猿じゃないですけど、ラテン語で猿っていうのは塩って意味なんですね。だからサラリーっていう言葉は実は塩から言葉が派生している言葉なんです。まあ、ラテン語なのでローマ帝国の時代に使われた言葉ですけど、ローマ帝国では、金の代わりに塩で給料を払ったりもしていたそうです。もちろん金貨で払ったりとかね、銀貨とかで払ったりもしていたと思いますけども、塩で給料を払うこともあったので、サラリーというですね、塩から派生した言葉で給料という言葉が出てきたわけです。そしてギリシャの、古代ギリシャのもっと古い時代になると、塩っていうのは、まあ、国とかからの配給制であったりしたんですけども、まあ、奴隷がいたとしたら、奴隷が売られるときにですね、奴隷の体の重さと同じ量の塩を払うと奴隷を買えたそうです。ですから皆さんが体重が何キロかちょっとお聞きしませんけど、皆さんの体重と同じ重さの塩を払うと、まあ、奴隷を買うことができた。だから人間の当時のその古代ギリシャでは、人間の価値というのは同じ重さの塩と同じであったということです。だから皆さんが体重が何キロかわかりませんけど、1キロ日本でいうと今120円ぐらいだとするとどうでしょう。もしね、100キロの方がいたとしたら1万2000円ってことになってしまうでしょうかね。50キロだとその半分ってことだと思いますけども、まあ、だから本当に塩という価値が全然私たちのイメージと違うわけです。ね、100キロの体重だとして1万2000円って私たちは思ったら安いってイメージだと思いますけども、古代ギリシャでは人間と同じ重さの塩を払うことで奴隷を買うことができた時代があったわけですね。サラリーという言葉が出てくるぐらい、だから塩という言葉の意味が全く私たちの今のイメージと違うわけです。高い、高価である。いや、むしろ金よりも価値があるということです。今日は一つ目、いくつか、5つのポイントでお話ししたいと思っていますが、一つ目のポイントをまずお伝えします。それは、塩というものは、高価な存在である、 価値のある存在であるということが一つ目のポイントです。塩というのは高価な存在。まあ、言い換えると、まあ、塩というところに括弧するなら、私たちは高価な存在である。価値のある存在である。そのことを一つ目まずお伝えしたいと思います。塩、そして私たちは高価な存在である。イエス様がこのマタイの福音書の5章の13節を読まれたときに、言われたときに、人々が受け取った印象は、全く私たちと異なっていたわけです。私たちが今塩って言われたときに、生きるのに必要だけど高くないものっていうふうに思う。そうとは違って、昔の人たちは生きるのに必要だし、いや、むしろものすごく高価な存在だと言ってもらっているわけです、ここで。ですから、この5章の13節、あなた方は地の塩です。それは、あなた方は非常に高価な存在ですと。最初にイエス様は言われたんだということが言えます。イザヤ書の43章の4節有名ですね。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛しているとイエス様は言われました。あ、イエス様、主は言われました。イザヤ書でね。同じことをイエス様は言われたわけですね。あのイザヤ書で主が言われた。父なる神様が言われた。あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。実はこのあなた方は地の塩ですっていう時に、あなたは高価で尊い。そのことをイエス様は実はここで言ってくださっているんだということです。ですからここであなた方は世の光ですっていう例えを言う前に地の塩と言われたのは確かにこの順番なんだろうなということを思います。あなたは人々に光を与えるような存在、光として輝く存在だよと言う前にまずイエス様はあなたは高価な存在だ。大切な存在だ。素晴らしい存在だってことをまず言われたってことです。主がどれだけ私たちのことを愛してくださっているでしょうか。それは、このマタイの福音書5章を言われたイエス様ご自身を神の御子であり、三位一体の神であるイエス様が私たちを救うためにこの世に来てくださった。そして私たちの罪を背負って十字架で死んでくださり、そして三日目によみがえり、私たちに救いの道を用意してくださった。イエス様を信じる者は永遠の命をいただくことができる。それだけ私たちが高価な存在であるということです。イエス様という神の御子が犠牲になってでも私たちを救うほどに愛してくださっている。それは私たちが高価で尊い存在であり、主が私たちを愛しているからです。このマタイの福音書5章13節、あなた方は地の塩ですという言葉は、それだけの深い意味を持っていると思います。この後でイエス様は確かに十字架にかかっていかれました。それだけ私たちのことを愛している。ご自身お捧げになるほどに愛してくださった。その思いを持って、あなた方は血の塩ですと、価値のあるものだ、今日も言ってくださっていると思います。しかし、同時に今の時代というのは自分の価値を見失いやすい時代でもあるなということを思います。若い子たちもですね、自ら命を絶ってしまったり、昨日も中学生の子が犬山のあたりで、飛び込み自殺されたって夜電車が止まったってニュースも夜見て、と思ってですね。昨日KGK の学生会の子たちがずっとここで、教会の方ですね、午後から、卒業生の子たちへの発送作業で、場所をお借りできますかってことで来られて、10人ぐらいで一生懸命作業されて、夜ご飯食べて帰って行かれたんですけど、送っていった後で、見たらですね、その子たちは帰った後だと思います。そういうニュースが出ていてですね、いや、辛いなって思いましたね。まだ人生これからなのになっていうふうにね、思います。また、もちろんね、もしかしたら事故とかなのかもしれないですし、わかりませんが、しかし、今子供たちのね、若い世代の、日本の自殺率って実は下がってきてるんですね。昔3万人って言われたのが今2万人ぐらいに落ちてきたりして、よくいろんな方々が頑張ってこられて、その努力も結ばれてきてるんだと思いますが、しかし若い世代の自殺率は実は上がってるんですね。これからの人生を抱えている子たちが自分の価値を見出せない、残念なことだなというふうに思います。私たち、教会が、クリスチャンが声を上げなければいけないのは、私たちは高価で尊い存在であるということ。 それは幼い子供であっても年配の方でもそうです。年配の方でもね、実は60代超えてからですね、仕事の退職した後で、特に男性の方とか、やりがい、生きがいを見失ってしまってですね、苦しむという方々も大勢おられるんですね。仕事が実は本当の生きる全てではなかったということに、その頃に気づいて、っていうね、その時にはもうどうしたらいいかわからなくなってしまっているという方々もおられるのも事実です。しかし、どのような人であっても、どのような状況にあっても、私たちが高価で尊い存在である、私たちが愛されている、このことを私たちはお伝えしていくべき、そのように思います。イエス様は、私たちが死の塩として、世の光として、こう頑張りなさい、みたいな、こうしなさい、と言われる前に、まず、今日も私たちに、あなたは高価な存在だ。私を身代わりとして私を犠牲にするほどに愛しているんだ。そのことをまず言ってくださっている。この事実を感謝して受け止めていきたい。そのように思います。さあ、なぜこれだけ塩というものが高価なものかというと、それは人が生きていくために塩というのが必要なものであるからです。塩というのは、化学の授業みたいですけど、ナトリウムと塩素からできているわけです。このナトリウムっていうのと塩素、両方が人の体には非常に必要なものです。人が、一日にどれぐらいの塩を取らなければ生きていけないかご存知でしょうか。ねえ、人がどれぐらいの塩を、得ないと生きていけれないか。ね、こうやってぐっと見渡すとね、目をちょっとこう反らされそうになりますけど、山本町どうですか。小学生で、わかんないですかね。ねえ。看護師のさやかちゃんどうでしょう。こういう時にね、学校の先生とかよく看護師の方と当たりやすいかもしれない。調べたんですね。最低 1.5g から 2g。最低1日に 1.5g から 2g の塩が必要ということですね。で、WHO が言ってるのは、大体平均して 5g は1日に塩を取りましょうということを推奨しています。最低 1.5g かもしれませんが、1.5g だとギリギリなんでしょうね。5g ぐらいの塩を取るといいなと。いや、私は辛いものが好きでラーメンよく食べてますから、当然 5g を過ぎているわけなんでしょうけど、最低これだけを取らないとどうなるか。塩がなくなるとですね、これも調べてみました。最低数日、長くても数週間で人は死んでしまいます。塩がなくなると、1日その 1.5g の塩を毎日取れなくなると、数日で、死んでしまうんですね、人は。それはなぜかというと、塩を取ることで細胞の中の水分を保つことができます。しかし、塩がなくなると細胞の中の水が抜けていってしまうわけです。また、この塩の成分のナトリウムを通して、神経からのいろんな信号が体中に行くのも、この塩の成分を使っているわけです。また、心臓とか筋肉の収縮も、この塩の成分によってできています。ですから、塩が、足らなくなってくるとですね、人は、最初に、ちょっと、意識が朦朧として、そして、痙攣をして、心臓発作とか倒れてしまって死んでいくっていうふうに調べたら出ていました。今の私たちの日本ではそういうことが、塩不足で死ぬってことはないんじゃないかなと思います。海に囲まれてて恵まれてる国でもあると思いますが、しかし、かつてはやっぱり塩不足ということがあった、そのように思います。面白いなと思います。先ほど高価で尊い、高価だって言ったときに、ねえ、塩のイメージが今の私たちと当時と違うと。金よりも塩の方が戦争とかも多いと言いました。あなた方は金ですって言われたらですね、なんかすごく高価そうなイメージを私たち持つじゃないですか。でもイエス様が言われたのは塩って言われたんですね。でも確かに、私たちがどんだけ金を持っていて、金塊を持っていて、お金を持っていても、もし塩がなかったら数日で死んでしまうということです。どんだけお金持ちでも塩がなかったら数日で死んでしまう。どっちが大事でしょう？金と塩と。当然塩なわけですね。私たちの今の私たちとやっぱり2000年前の人たちの受け取り方違ったんだと思いますね。あなた方は血の塩ですって言われた時に、わおって思ったんだと思います。私たちが金って言われてわーって思うのと、それ以上なわけですよね。どれだけ金があってもお金があっても、生きるために必要なこの塩がなければいけません。今日二つ目の大事なポイントをお伝えします。それは塩は必要不可欠な存在であるということです。塩は必要不可欠な なくてはならない存在である。それが二つ目のポイントです。そして塩というところに先ほども言ったように括弧するなら、私たちは必要不可欠な、なくてはならない存在である。それが今日の二つ目のポイントです。塩、そして私たちはなくてはならない存在です。私たち自身のことをイエス様は、金よりも高価である。この世界になくてはならない存在である。そのように言ってくださっている。そのように私たちはしっかりとこの御言葉を受け取りたいと思います。塩は私たちは必要不可欠な存在。なくてはならない存在。それが二つ目のポイントです。さあもう一度このマタイの福音書の5章の13節を一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。ここで、私たちにはちょっと理解が難しいことが後半書かれているわけですね。もし塩が塩気をなくしたら、塩が塩気をなくすということがあるのだろうかということを私たちは思うわけです。もうこれも完全に2000年前のあのイエス様の時代のイスラエルの人たちと今日の私たち日本の2000年後の人たちで受け取り方が違うと思います。塩は成分が変わらないっていうことをですね、理科の授業で習うわけですね。塩って結晶であって、塩が塩気を失うって冷蔵庫に入れたら塩が塩気を失うことなんて、まあ、ないじゃないですか。どういうことだろうなって思うかもしれません。まあ、何かというとですね、当時2000年前の人々、まあもちろんこのイスラエルだけじゃなくて世界中どこでもそうですけども、今のように科学技術が発達していませんでしたから、あの綺麗なあの食塩とかですね、塩の売っている今のような白いあの結晶のような形で売っているわけではなくてですね、もちろんある程度技術はできていったと思いますが、塩の成分の他にいろんなものが不純物が混ざり合って塩というのは売られていたということです。まあ今でもね、岩塩とかいろんなものとか見ると真っ白ではないですね。いろんな不純物が混ざり合ったりしていたり、まあなんか濁りじゃないですけどね、なんかちょっと他の不純物が含まれているということが塩が売られる時にあったわけです。当時2000年前のイスラエルで売られていた塩もですね、実際には砂が混じっていたり、不純物がいろいろ混じっている状態でした。そのような中で、確かに料理とか食べるときに塩を使うんですけども、この塩の周り、塩とですね、塩として売られているものの中に不純物が多くなったり、砂とかいろんなものが多くなると、塩として扱えなくなってくるということです。塩が、確かに塩が含まれるんだけど、そこに砂とかいろんな不純物が含まれると、塩として使えなくなって、もう不純物だらけのものだったら、料理とか食べるのに使えなくなる。そういうことが起こっていました。この13節で、塩が塩気をなくしたらっていうのは、塩自体が塩気を、塩じゃなくなるって言ってるわけじゃなくて、塩自体にいっぱいいろんな不純物が含まれていって、砂であったりいろんなものが入ってくると、使えない塩になってしまうよね。そうするともう何の役にも立たなくなって人々は塩として扱えない。だから外に捨ててしまうんだよということを人々に踏みつけられる。まあこれは砂だよねというふうに言われてしまうような状態になるっていう言い方ですね。非常に厳しい言い方であると思います。塩であることは変わってないはずなんですよね。塩系っていう言い方はあれですけど、塩であるんだけども、不純物、いろんなものが混じってしまっていった。そうなったらどうなるかということをここで言われているわけです。この不純物、砂というのは、この世の中から来るものを私たちにとっては表していると思います。世の中から来る影響、罪。先ほども言った通り、私たちは価値がないと言ってくるようなこの世の価値観。成功者でなければダメだというようなものであったり、いろんな世の中からの影響を私たちが受けていったり、罪が膨らんでいったり、いろんなことが起こってくるときに、塩であるはずの私たちのこの中にですね、いろんな不純物がいっぱい含まれていくと、せっかく塩が含まれているはずなのに、塩として扱えなくなってしまうほどになってしまう。私たちが高価で尊い存在であるはずなのに、世の中の影響をたくさん受け、罪の性質があり、イエス様によって救われた 高価で尊い存在であるはずなのに、それ以外のいろんなことが含まれてくる悪習慣、罪、このような価値観、様々なことに翻弄されていくときに、私たちが塩気を失ってしまうということが事実あり得るということをイエス様は注意して言われたわけです。私たちがもし主から離れていくならば、私たちはせっかく価値があるはずなのに価値がわからなくなってしまう、せっかく主の栄光を表すことができるはずなのに、主に愛されて主の愛の中を歩むはずができるの、歩むことができるはずなのに、そこから離れてしまうということが私たちはあり得るということ。そのことをイエス様はあえて厳しくここで言われています。サタンはこの塩に不純物を含ませることを非常に喜びます。もしスーパーとかで塩が売っていて不純物がいっぱいあって塩がいっぱい含まれてて、もうなんか真っ黒のようなですね、塩が売られたら皆さん買うでしょうか？買わないですね。そしてできる限り真っ白なものを買うと思います。サタンはですね、巧妙なんですね。もう最初から真っ黒くもうブワーっといっぱい不純物いっぱいにするわけじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ含ませていくんじゃないかなと、これぐらいの嘘は大丈夫だよ、これぐらいの罪はいいんじゃないの、これぐらいのことは大丈夫だよとか、どんどんどんどん入ってくるわけですね。インターネットとかでもですね、いろんな、YouTube とかも含めていろんな影響があると思います。テレビ番組でもそうです。罪がちょっとずつ入ってくるときに、何か、例えばですね、なんか、ホラー映画が好きな人とかの話を聞いたりするとですね、ちょっと映画を見てみたら、ホラーの映画をちょっと見てみて、最初は怖かったけど、だんだんそれが面白くなっていて、どんどんどんどんホラー映画ばっかり見るようになって、もう悪夢のようにホラー映画ばっかり見るようになって、そして、人が死んでいったり、そういうね、殺されたりとか、それが当たり前のようなイメージを持ってしまってってなってしまったりってことも聞いたりします。よくね、殺人犯になってしまった人とかの話を聞くと、そういうのもあったりもするわけです。多分出だしは偶然見てしまったり、ちょっと興味本位で見たのが始まりだったと思うんです。でもだんだんだんだんそれがずーっと続いていったり、エスカレートしていくと、そういうふうに人ってのはなりやすいんですね。まあ一つの例です。でも罪のことでもそうなんだと思います。タバコであったりお酒とかもそうかもしれません。最初は興味本位であったりとか、ちょっとぐらい大丈夫かなから、どんどんどんどん広がっていくと、それが悪習慣からもう本当にいわゆるアディクションっていうですね、もうそこから抜けられなくなってしまうようなものになってしまうわけですね。私たちはこのサタンは巧妙に私たちにそのように入ってきます。私たちは大事なことは清さを保たなければなりません。実は塩というのはですね、清さを持ったものでもあるんですね。昔は塩というのは薬としても使われました。まあ今でもそうかもしれません。塩には消毒作用があってですね、傷口に塩を塗ると痛そうに思いますけど、傷口に塩を塗ると実はちょっとそこからばい菌とかを取り除けるという作用があるわけですね。消毒作用があります。なんか痛そうにね、顔されている方々もありますけども、その塩というのは清くする、不純物を取り除く、消毒できるという作用も含まれるわけです。私たちは本来清く歩むことができる存在として作られているはずです。しかし私たちが不純物を含まないようにしていかなければいけません。一箇所何かここ挟んでいただいて、ローマの12章の1節2節も開きたいと思います。ローマ人への手紙の12章の1節と2節を一緒に読みましょう。ローマ人への手紙の12章の1節、2節。ローマ人への手紙の12章の1節と2節を一緒に読みましょう。3、はい。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを明けるようになります。 ここでパウロがローマの教会に書いているわけですね。ローマのクリスチャンたちに。私たち自身を神に喜ばれる生きた供え物として清さを保ちなさい。それが礼拝である。パウロは言いました。そしてこの世と調子を合わせるのではなくて、心を主にあって変えていただきなさい。神の御心は何か、何が良いことか、神に喜ばれることは、完全なことは何かということをしっかりと見上げなさい。その力が私たちには本来与えられているはずです。しかし先ほど言ったように、いろんな世の中の影響が罪の中にあると、その目がくらんでいってしまう。目を覚ましていなさいということも聖書は教えています。私たちは、清いものとして作られ、確かに肉の性質を今持っていますけれども、しかしキリストによって清められていく歩みをしているものです。しかし同時に世の中の影響であったり、私たち自身の肉の弱さもあるわけです。その中で、この主にあって、世に調子を合わせるのではなくて、キリストに合わされていくものでなければいけない。それが私たちが塩気を保つ生き方であるということです。清さを追い求めて、そして塩の本来の価値あるものとして生きていかなければいけません。不純物がたくさん混じってしまったとしても、中に含まれている塩自体は高価な価値のあるものであるはずです。不純物を取り除くことができれば、また価値を戻すことができるでしょう。しかし、いっぱい混じってしまうと、一見すると人々からすると価値がないものと思われてしまう。塩ではないもののようになってしまう。私たちがもし今日どうでしょう、塩気を失っているでしょうか。ここで先ほどのマタイの福音書の5章でイエス様が言われた塩気を保ちなさいっていうのは、私たちが不純物を取り除く、今のローマの12章1節2節にあるような歩みをしているかどうかという問いかけであると思います。まず最初にイエス様はあなたは高価でたとえ塩なんだよと言われた後で、塩気を保ちなさい、もし不純物や様々なものがあるなら、それを取り除いていきなさい。取り除いていくならば、価値のあるものとしての本来の歩みをしっかりしていくことができるよということを言ってくださっています。そして私たちが、塩気のないものだ、もうダメだと、もう今更ダメだというようなことをサタンは言ってきます。しかし私たちはそのサタンの声を跳ねのけて、清さを追い求め、変えられ続けていかなければいけないと思います。今日の三つ目のポイントをお伝えします。それは、地の塩として塩気を保っていきましょう。塩気を保っていこう。それが三つ目のポイントです。地の塩として塩気を保っていきましょう。それが今日の三つ目のポイントです。地の塩として塩気を保っていきたいと思います。塩である。高価なものである。しかし、塩気を保つ。そのためには、不純物であったり様々なのが混じるのを防いでいったり、混ざっているならそれを取り除いていくということを私たちはしていかなければいけません。キリストに合わされていくというのはそういうことだと思います。実は旧約聖書においても塩ということが出てきます。神殿での捧げ物において、実は塩というのも重要なものでした。一箇所旧約聖書も開きましょう。レビ記の2章の13節を開いていただきたいと思います。レビ記の2章の13節に塩が出てきます。レビ記2章の13節。レビ記の2章の13節。レビ記2章の13節です。旧約聖書レビ記2章の13節を一緒に読みましょう。3、はい。穀物の捧げ物は皆塩で味をつけなさい。穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かせてはならない。あなたのどの捧げ物も塩をかけて捧げなければならない。ここで塩が登場してきます。実は穀物の捧げ物は塩で味付けをし、そして塩を欠かせてはならない。どのような捧げ物も塩をかけて捧げなさいというふうに書かれているわけですね。今でも安息日にユダヤ人の人たちが食事をするときにパンに塩をかけるわけです。 そして神殿での捧げ物にはこの塩が振りかけられていました。なぜ塩をかけるのでしょうか。それは塩というものが永遠に変わらないものである、永遠の存在であるということを実は表しているということがあるんですね。先ほども言いましたが、塩っていうのは本来変わることがないものです。火によって燃やされてもですね、時間が経っても別のものになることはありません。まあもちろん何かと化学反応すると変わっていってしまう時があるかもしれませんが、まあ、古代のいろんな、今と違ってですね、いろんな技術が発達してない古代においては塩という名の結晶を壊してしまうということはできなかったわけです。そして皆さんご存知かわかりませんが、塩の賞味期限はどれぐらいでしょうか。塩には賞味期限がないわけですね。塩というのは変わらない存在ということを表しています。まあ、ちなみに塩というのはですね、冷蔵庫が今のようにこう普通に身近になる前はですね、塩は保存のためにも使われていました。お漬物とかじゃないけど、いろんな食べ物とかにもですね、塩をかけて、塩によって保存する、そういう意味が、あったわけです。塩水をかけるとですね、細菌が、脱水してですね、繁殖が抑えられて、そして食べ物の腐敗を防ぐという意味が、まあ、清さとともにこの腐敗を防ぐという意味が、この塩の中にはあるんですね。塩っていうのは永遠の存在を表すものでした。この捧げ物に塩をなぜかけたのか、そこには二つの大きな意味合いがあります。それは、主の愛が永遠に変わらないということ。そのことを一つ表しています。なぜ捧げ物に塩を振りかけたのか、そして塩という存在、それは永遠に変わらない神の存在、神の愛を表している。もう一つあります。それは、その神の愛に応えて、私たちが心から応答していく、心から主に愛を捧げていく、そのことが、この塩を振りかけるということに意味があるということです。主のこの永遠の愛に対して、私たちも同じ思いを持って主に捧げるんだ。まあもちろん私たち思うわけですね。私たちはそんな永遠に完全に完璧に主を愛することができてないかもしれない。しかし主は私たちが捧げるときに、この永遠に変わらないものであるはずのこの塩を振りかけなさい。まあ、ちなみに民数記の18章にはですね、今開きませんけれども、神と民の存在の関係をですね、永遠の塩の契約っていう言い方をしているんですね。神様とイスラエルの民の関係を、私はイスラエルの民と永遠の塩の契約を結ぶって書いてあるんですね。もう今だったらね、塩契約って言ったらなんかね、すごいなんか、ケチな契約のように思われるかもしれませんが、永遠の塩の契約。変わることがない。決して変わることがない愛の契約だ。その時に塩という表現を旧約聖書では使われているんですね。イエス様の時代よりももっと前の昔はもっと塩の価値が高かった。そのように思います。永遠に変わらない。本当に価値がある。素晴らしい。主の愛と。そしてそれに応答していく私たちの心が本来あるべきものを、この塩を振りかけていくことは表しています。神様の愛は永遠に変わることがありません。私たちはこの塩というものを通して、主の永遠の愛と、永遠の存在を思わされます。しかしさっき見たように、人は塩気を失うことがあり得ます。世の中の影響を受けたり、自分自身の罪の性質の上に、そのようなことが、肉の性質の上に罪が入ってくるということが起こるわけです。しかし、主は私たちに救いの道を用意してくださいました。イエス・キリストを信じる者は、罪が許されて永遠の命を得ることができる。本当だったら私たちはこのように塩を振りかけるような、塩のような永遠に変わることがない愛を主に表しますということが言えないようなものじゃないですか。しかし主が私たちにイエス・キリストを送ってくださり、イエス・キリストを信じるときに罪許され永遠の命を持つものとされている。だから私たちは地の塩ですということができるわけです。もし私たちが永遠の命を持っていなかったら、地の塩ですということはできないと思います。 もし私たちが永遠の命を持っていなかったら、罪が許されてなかったら、永遠に変わることがない塩ですと宣言することが本来できない存在。しかし私たちがイエス・キリストを信じたときに永遠の命を得て、私たちはこの主の愛を表していく存在とされています。今日4つ目のポイントをお伝えします。それは、塩は永遠の主の愛を表しているということです。4つ目のポイント、塩は永遠の主の愛を表しています。塩は永遠の主の愛を表している。塩は永遠の主の愛を表しています。言い換えると、私たちは永遠の主の愛を受けているということです。永遠の主の愛を受け生きている存在である。あなた方は血の塩ですと言われたときに、その愛の最高の表れがイエス・キリストが私たちのために来てくださったことであると思います。私たちはこの永遠の主の愛に応答して生きていきたいと思います。私たちのある意味捧げ物、私たちの歩みの中でこの塩を振りかけるということが律法の中であったように、私たち自身も主の愛に応答していく、永遠の愛に生きていきます。清さのあるものとして生きていきます。私たちにとって大切であると思います。今回フィジーの方に行ってきて、向こうでのセミナーであったり、実は向こう行ってですね、後半私もなぜか向こうの賛美のチームに途中から入ったんですよ。いや、向こうのオセアニア のミクロネシアとかですね、ポリネシアの人たちの賛美チームはなかなか素晴らしくてですね、曲はあまりわからないんですよ。また後で興味がある方 お聞かせしますけど、もう何とも言えないポリネシアのサウンドのですね、賛美がですね、なんか素晴らしいんですね。なんか牧師先生 4,5 人ぐらいのチームなんですけど、ハモり方が日本では聞いたことがないようなですね、はーってなんかちょっと言い方ちょっと一人でできないんですけど、何とも言えないサウンドでですね、やってらっしゃって、いいんですよ。コーラスプラスギターぐらいなんですけど、最後の2日間、なんか花本とかあったら入りますって言ったけど、何もなかったので、椅子を太鼓代わりにしてちょっと入ってですね、やりましたけど、で、いろんな各地のことを聞きました。ソロモン諸島とかだと7割ぐらいがクリスチャンです。国のね、統計上は7割ぐらいで、本当にたくさんのクリスチャンがおられたりですね、パプアニューギニアにも本当にたくさんのクリスチャンがおられることもお聞きしたりしました。フィジーも、かつて本当に、クリスチャンが多かった時期もあるんですけど、実はフィジーの国というのは半分がインド人なんですね。だからヒンズー の寺院もあるわけですね、多く。そういう中でフィジーはだいぶ本当に強盗であったり国が荒れるという時代があったんですけども、しかし、30年前ぐらいでしょうかね、フィジーでリバイバルが起こって、そして、多くの人たちがクリスチャンになってですね、国が変えられて、そういう犯罪が減ったりとかっていうことが起こったって、フィジーリバイバルっていうのは有名な出来事があってですね、日本にもそのフィジーの先生たちがメッセージに来られたということがありました。その後どうなってるかっていうことをですね、聞いてきてほしいっていうのをですね、日本人の先生たちからも何人もお聞きしたりしていました。で、同じようにソロモン諸島であったり、パプアニューギニアとかでも本当に今もたくさんのクリスチャンが起こっていってるというのが起こってます。で、フィジーの先生といろいろと交わってですね、2、3人の先生といろいろそれぞれの意見を聞いたりしました。リバイバルが起こった時にはやっぱり祈りが鍵であったっていうことを言っておられました。祈りが起こる中で、そして悔い改めが起こる中で、国が変えられていった。まさに今日のところで言うと、この不純物を取り除いていく、清さを求めていく、主の前に血の塩として価値のあるものとして主の前に差し出していく、その時にリバイバルが確かに起こっていきました。しかし残念ながら、かつてのリバイバルは今はないと言われました。いや、いくつかの教会では今も成長していっていると思いますということは言っておられました。成長していっていらっしゃる教会もあるし、リバイバルが続いているとも言えるんだけども、しかし国全体というのを見たときに、かつての爆発的なリバイバルとはとても言える状況ではありません。あるフィジーの先生は、統計上はクリスチャンが多い国だ。今はほとんどクリスチャン国って言われているけど、実際は、 本当に教会に集っている心からのクリスチャンは 5% ぐらいかもしれないっていう言い方をしました。まあ、それはね、わからないですね。実際に彼らがどこまで統計取ってるかわからないから、感覚としてそうだって言ってました。で、なぜそうなってしまったのかっていうと、一番は世の中の影響が非常に大きいって言ってました。フィジーという国はね、世界でも最も幸せな国にも何回もなったりしている、幸福度が高い国って言われてきました。しかし、いろんなニューカレドニアとかいろんな国もですね、幸福度が高い国って言われる国は大体幸福度を失っていくんですね。なぜかというと、世の中の影響がやってきて、スマートフォンであったりインターネットを見るといろんな国の情報が入ってくるんです。他と比べ始めると、自分が最も幸福であると思えなくなってくるわけなんですね。それが南の島々でも起こっていきました。で、今若い世代の子たちの中で、本当に麻薬であったり、お酒であったり、本当に婚前交渉や中絶であったり、様々なことがいっぱい起こっていく中で、世俗化していく、教会から離れていくような若者が多くなったり、もちろん若者だけじゃなくて、年上の世代であってもそういうことが起こっていくっていうのが今起こっています。それがリバイバルが止まった原因ですって言ってました。罪が入ってくる、世の中の影響をもろに受けていってしまうときに、どんだけ素晴らしいリバイバルが起こっても、それは止まってしまうということです。私たちは、あそこを見ていくときに、それを聞いたときに思うのは、やっぱり祈って清さを求めていて、リバイバルを求めていくと同時に、私たち自身が救われ変えられたものとして、生きていくためには、やはりこの塩気というのを保たなければいけないということです。永遠の主の愛を受けて、それをずっとそこに歩めるように心がけていかなければいけないということです。私たちの人生の中でも、救われたとき、洗礼を受けていたとき、まさにリバイバルのような、私の人生変えられた。しかし、時間が経っていく中で、人と比べてしまったり、いろんな影響を受けていくときに、塩気を失ってしまうときに、それが止まってしまうということが起こり得ます。しかしもしそれが今日止まっていたとしても、今日主の前に私自身の不純物を取り除きます。主の永遠の愛に応答していきます。その時に私たちは再び、もう一度塩気を持って、もう一度リバイブされて歩んでいくことができると思いました。フィジーよりも、実はソロモン諸島や多分パプアニューギニアの方がもっとクリスチャンが教会に集っている方々は多いようでした。まあ、実はフィジーという国は観光でいろんな国の人たちがやってきたりですね、さっきも言ったようにいろんな移民の方々も多い国なのでいろんな影響を受けやすいというのは正直言っておられました。影響が少ない国の方がクリスチャン率が高いというかですね、生き生きとクリスチャンが集っていらっしゃるということもお聞きしました。もう本当に分かりやすいなあということも思いました。私たち日本は本当に豊かな国に生きています。世界中のいろんなリバイバルを調べてみると、まあ、言い方悪いんですけども、実は迫害のある国の方がリバイバルが起こるんですね。迫害がある中で人々は祈るんです。悔い改めて言って、主をどうぞ助けてくださいって主の前に行くんですね。で、リバイバルが起こった国で迫害が止まると、リバイバルが止まってしまうということが起こるわけですね。中国や様々な国でもそうです。韓国もね、リバイバルが起こりましたけども、国が豊かになっていくと、止まっていってしまうということが起こるんですね。私たちも、この日本という豊かな国の中で気をつけなければいけないな。本当に今回行った時にですね、オセアニアの人たちがよく祈ってくださってですね、昨日ももう何回もメールが来ましたね。ソロモン諸島のリーダーが、もともと仲がいいんですけども、以前マルタ島に行った時もあったりして、よくメールくれてたんですけど、今回僕が来たのがすごい嬉しくてですね、今はどこにいるって言ってね、成田空港だとかね、名古屋だとかね、乗り換えるたびにわざわざ聞いてきて無事に着いたのかとかですね、昨日の夜も今僕はこうしてるとかってわざわざね、奥さんも一緒に来てたはずなのにね、よくメールくれるんですね。本当に嬉しいなと思って、日本のためによく皆さん祈ってくださっていました。で、日本は迫害があるのか、日本はどうしてなんだっていろんなことを聞かれました。日本でなぜ福音が広がっていかないのか。まあ、豊かさであったり、この、何もしなくても生きていけれるようなこの雰囲気。良い部分でもあると思うんです、豊かであるということは。もちろん豊かって経済的な豊かさは私たち今失っているかもしれませんが、迫害があるわけじゃないし、教会に集うか集わないかの自由も私たちに与えられています。しかしその中で何度も新約聖書の手紙で書かれているように、ぬるくなっていってしまうことがないようにしなければいけない、塩気を失うことがないようにしなければいけない、
私たちはそのことを覚えなければいけないなということを思います。最後に今日5つ目のポイントをお伝えします。それは塩は世に影響を与える存在であるということが最後の5つ目のポイントです。塩もしくは私たちは世に影響を与える存在です。塩、まあ、かっこ私たちは世に影響を与える存在であるということです。このマタイの福音書の5章の13節で、あなた方は地の塩ですと言った時に、高価な存在です、そして塩気をなくしたら役に立たなくなります、人々に投げ捨てられますということも言っています。しかしここであなたが塩気を保ちなさいということをイエス様は言われているだけじゃなくて、私たちは人々に影響を与えるような、そのような存在でありなさいという意味が大きな意味でここで含まれているということも覚えたいと思います。私たちはこの世の中から影響を受けて何とか戦っている存在である面も確かにあるかもしれませんが、しかし私たちはこの日本の社会に対して世界に対して影響を与える存在とされているということを覚えなければいけません。塩というのはいろんな効果があるんですね。例えばパンに塩も加わっています。パンに塩を加えるとどうなるかっていうと、焼くときにあの金色っぽくパンがなるじゃないですか。金色っぽく、あれは塩の性質によってあの金色っぽいパン の, あの色がこうってなったりするのは塩の性質のためです。でまた、ね、チーズとかソーセージとかを発酵させるときにも塩を含ませることによって発酵していったり、良い味であったり、そういう性質が生まれてくるわけですね。塩が含まれるかどうかでそれらが起こってきます。また塩によって味付けされていくわけですね。私たちはこの世の中で影響を与える高価で尊い存在、永遠な存在、そして影響を与える存在として置かれているということを覚えなければいけません。私たち一人一人がそれぞれ置かれている職場や学校や地域や家庭の中で、私たちはその場所に塩気を与える、キリストの愛を届けていく、キリストの愛がそこに息づいている、そのような存在として生きていくように私たちをイエス様は導いておられます。まあ、この後でちょうど世の光ですということが例えとして出てくるのはこの流れだと思います。私たちが高価で尊い存在であると同時に、私たちは影響を与える存在だよっていうこの塩の意味が含まれて、そして世の光ですっていう、まあ、次のメッセージにつながっていくんだと思いますね。塩というのは影響を与える存在です。皆さんが置かれているその場所で皆さんはキリストの塩気を、キリストの永遠の愛を表しておられるでしょうか。まあ、もちろん、この日本のクリスチャン人口は統計上 1%、本当に教会に集っているアクティブなクリスチャンは 0.3% から 0.4%、いやもっと低い 0.2% だという人たちもあります。たとえ少なくても、しかし私たちその 0.2% から 0.5% でしょうか、それぐらいのクリスチャンが、この社会の中に、それぞれの場所にいるということは、そこにキリストの塩気があるということです。もちろん私たちはそこでしっかりとキリストの愛を表していくんですけども、しかし私たちがそこに使わされている、そして私たちの存在がそこにあるということを、しっかりと祈りつつ、生かされていきたいと思います。もちろんそれぞれの会社や学校の中でクリスチャンが他にはおられない場合も多いと思います。私も研修前に働いてた会社にいた時は本当に職場でクリスチャンは私一人でした。いろんな戦いや葛藤があるわけですね。昨日も KGK の卒業生の子たちが10人ぐらい来た時にもいろいろそういう相談をしてくれました。しかし私たち感謝のことはこうして日曜日に共に集う時にクリスチャン同士で祈り合えるということです。もし私たちが集わずに一人でそこにいるんだったら力を失っていくし苦しくなっていきます。しかし私たちはこうして日曜日に共に主を礼拝するだけではなくてですね、互いに祈り合っていく、顔を合わせていく、御言葉を聞いていく、賛美する、その中で私たちは塩気を保っていくことができます。もし私たちが集まらなくなるなら、いや YouTube でメッセージ聞いたりオンラインでメッセージ聞くのは本当に素晴らしいことです。感謝のことです。しかしぜひクリスチャン同士で祈り合い、励まし合って顔を合わせていくこともしていかないといけません。そうでないならば、私たちは塩気を失いやすくなります。私たちは、共に互いに弱さを抱えながらも励まし合い、 祈り合っていきたいと思います。その中で私たちは影響を与える存在として送り出されていく。そのことを覚えたいと思います。ぜひ今日、最後に祈っていきたいと思います。最初に覚えたいこと、それは私たちは高価な存在、価値のある存在、かけがえのない存在であるとイエス様は言ってくださっているということ。もう一つ私たちの中に不純物が多くあるならば、それを取り除いていくという決断。もう一つは私たちが塩気のあるものとして置かれている場所で主の栄光を小さな存在でも表していきたい、そのように思います。ちょうどフィジーに行っている時に面白いことがありました。もう5年以上、10年以上でしょうか、連絡取ってなかった元職場の方から連絡が来たんですね。元気ですかみたいなね、初中未満みたいなメールなんだろうと思って。そしたら、ちょうど今度、定年で退職、定年後も働いてらっしゃったのかな、今度退職するんです。また会って食事したいですねって向こうから連絡が来てですね。感謝なことだなと、今ちょうどフィジーにいてまた今度帰りますって、また帰った後で連絡取り合って会いましょうというふうにしました。決して私が何か連絡を取ったわけではないんですけど、本当に感謝なことだなって、何か思うところがあって連絡くださったと思うんです。あ、でも自分という存在がいたことが証になったなら感謝なことだなっていうふうに思いました。何も誰かを教会に今誘えてなかったり、クリスチャンだってことをなかなか言えないこともあるかもしれません。でもあなたという存在がその場所にいるということが証になって、それが周りの人たちの心に届いていくんじゃないかなと思います。もちろん言えるときにぜひクリスチャンであること、福音を届けていければと思います。しかし私たちがそれぞれ使わされて、その場所に塩気を、キリストの栄光を表すものとして送られている、そのことをしっかりと覚えていきたいと思います。ちょっと総額の中で共に祈っていきましょうか。まず一つ目、主に価値のある高価で尊い存在として、あなた方は血の塩ですと言ってくださっていることを感謝して受け止めていきましょう。価値のある存在と言ってくださっている主に対して感謝を表していきましょう。もし皆さんの中で今自分は高価で尊い価値のある存在だってなかなか思えないなっていう人がおられたら、どうぞ今週祈り御言葉を読む中で、あなたが私たちを愛していること、高価であると言ってくださっているそのことをもっと知ることができるように教えてください。今祈りましょう。続けて祈りたいと思います。もし皆さんの中で今、自分にはいろんな世の中の影響や罪や様々なことがある中で塩気を失っているな、不純物が多くなっているな、そう思われているならば、どうぞその不純物を取り除いて悔い改めていきます。取り除いていく歩みができるように助けてください。今しばらく祈りましょう。最後にそれぞれが使わされている場所で塩として、影響を与えるものとして歩めるように、どうぞ私を用いてください。今祈りましょう。私たちという捧げられた存在、自分自身を捧げるときに、そこに永遠の主の表す塩を振りかけて歩むような、そういうようなものとして歩めるように助けてください。今祈りましょう。お祈りします。愛する天の神様、イエス様、あなた方は血の塩ですと 言ってくださったことを感謝します。それは私たちが高価で尊い存在であるということ、かけがえのない存在であるということ感謝します。そして私たちのためにイエス様あなたが十字架にかかり、私たちのこの罪を許し永遠の命を与えてくださることを感謝します。どうぞ私たちが不純物に本当にたくさん抱えて塩気を失ってしまうことがないように、どうぞ塩気を保ったものとして使わされていくことができるように、どうぞあなたが私たちを取り扱い、そして用いてください。どうぞそれぞれ置かれている場所でキリストにある塩気のあるものとして歩めますように助けてください。主はあなたが私たち一人一人を召してください、私たちと共にいてくださることを感謝します。どうぞ地の塩として今日もまた今週も歩んでいくことができますようにあなたが導いてください。感謝します。お一人一人のお祈りと合わせて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。